デタン萌え話第31回。はじめましての方もいつも聞いてくれる方もこんばんは。今日は5月5日の月曜日、再放送で聞いてくださる方は5月12日の月曜日です。またまた私の X アカウントのアーカイブから聞いてくださる方もおられますよね。いつもありがとうございます。第31回、ラジオもそろそろ大詰め、エンディングに近づいています。聞いてくださる皆さん、ゲストで来てくださる皆さん、応援してくれるすべての人にありがとうございます。5月の夜はゴールデンウィークの休暇やゴールデンウィーク後の忙しさなど、疲れが取れたと思ったらまた忙しいなんて感じの方も多いと思いますが、ラジオお聞きの皆さんはどんな夜をお過ごしでしょうか。飯塚市の片隅で今日も活動している萩江真希がパーソナリティを務めます。よろしくお付き合いください。この番組は飯塚市にあるつなぐカフェアット飯塚が行っているつなぐカフェミーティングの活動を中心に伝えていきます。毎週月曜日、この番組が放送されているこの日が活動日になっており、メンバーは社会人、大学生、様々で、昼間のそれぞれがそれぞれの行動を終えてから夕方、飯塚市にある夢タウン飯塚の2階、夢ホールに集まっています。何かやりたいことがある人、何をしたいかわからない人、とりあえず興味がある人、ぜひ私たちに会いに来てほしいです。本日31回目の番組では、大学生のあきとくんとゆうすけくんをゲストに迎えています。よろしくお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局福岡スタジオからお送りします。どんなに辛い時や幸せな時を君と過ごせた。
ご縁、応援、貢献、ご縁応援貢献夢の種。
改めましてこんばんは、萩江真希です。本日は2人の大学生がドキドキしながらスタンバってくれています。まずは自己紹介をお願いします。
はい、近畿大学産業理工学部3年生の松本明人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じく近畿大学3年生産業理工学部、浅川雄介です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は緊張しないということだったんですけど、2人ともどうかな。
めっちゃやばい、
緊張します
これやばいっす、やばいっす
そうですね、はい、車の中ではリラックスした雰囲気で、いつもだいたい大学生たちと一緒に共演するときには私の車でみんなでやってくるんですが、今日お二人車の中ではまあまあ余裕だったんだよね。
はい
今日は本当によろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、このラジオの放送が流れているのが1回目が5月5日なんですよ。なので子どもの日ということで、5月5日は端午の節句とも呼ばれているんですが、日本に伝わっている代表的な節句って知ってますか。
子どもの日、
子どもの日以外には、
はい、ひな祭り、
あ、そうそうそう、3月3日ね。で他には
七夕、
あ、そうそう、7月7日。これで今3つですね。あと2つあるんですよ。
何もわからないですね、うん、
ちなみに今あなたたちの手元に答えが書いてあるんだけど、それすらも見えないぐらい緊張してますねはい、そうです。五節句というのは1月7日の神日の節句、別名七草の節句、そして3月3日上巳の節句、別名桃の節句、5月の5日端午の節句、別名勝負の節句、7月7日七夕と書いて七夕の節句、別名笹の節句、9月9日重陽の節句、別名菊の節句。皆さん 知ってたかな、知ってましたか。
あ、はい、分からなかったですね、
はい、半分ぐらい
半分ぐらい、いいんですよ、いいんですよ。子どもの日といえば、まあ、私はやっぱりちまきが好きなんですよ。花より団子ということで、まあ、これに関してはちょっと3人で笑ってるけど、さっき食べてたね。
あ、かしわ餅食べましたね。はい、美味しかったです。
美味しかった。かしわ餅好き？
めっちゃ好きっす。
ですね、ゆうすけくんはですね、体を鍛えていて、プロテインなんかを飲んでて、結構すごい頑張ってるんですけど、どうしてかしわ餅は大丈夫なのかな、食べても。
あー、ちょっと、なんていうんですかね、脂質が少なくて、なんか脂肪になりにくいって聞くんで、食べてました。
食べてるんだね。はい、ああ、そうなんだね、ありがとう。そして車の中で聞いてたけど、あきとくんのお家はもう兜が飾ってあるんだよね。
はい、そうです。もうだいたいゴールデンウィークぐらいから、そうですね、5月入る前まで、入ってからもだいたい飾ってますね、家の中に、
はい、いいですね。大事に、なんか大事にしてきたんですね、5月の節句、はい、5月、子供の日、5月人形や兜か飾りっていうのは強くなるようにっていう願いが込められてるらしいんですよ。で、あのこの間のつなぐカフェミーティングの時に勝負湯に入るっていう話をしてなかった？
はい、してました。
勝負湯入るでしょ、
はい、
勝負湯は勝負の香りで邪気を払い、病気を防ぐという、そういう効能があるそうです。そしてかしわ餅、さっきゆうすけくんが食べてたかしわ餅、かしわの葉っぱに子孫繁栄の縁起を担いでるんですが、これは何かというと、かしわの葉は新芽が出るまで古い芽が落ちないの、つまりつながってるわけだから、新しい芽が出て古い芽が落ちる、つまり家系が途絶えないという縁起物なんです。
知らなかったですね全然知らなかったですね。
きっと子供の日までも食べる、だからのタイミングがあると思うので、まあ、ちょっぴりそういうことを考えながら、ラジオで聞いている皆さんもそういうことを考えながら、かしわ餅やちまきを食べてみたりしてください。じゃあ、そうだね、どんどん話していきたいんだけど、何の話聞こうかな。どっちから行く？
どっちから
。あきちょ、どうぞ。
じゃあ僕から。
はい、はい、お願いします。
僕は一応高校の時に生徒会長を、はい、していました。
生徒会長というのはどういうことをするんですか？
学校行事で、まあ、大体リーダーとして、やっぱみんなのその何ですかね、グループを動かしていったりだとか、でも学校行事が結構メインですね、生徒会長は。は
い、なんかその時に苦労したこととかあったら教えてほしいんですけど。
ちょうど高校の時がコロナで真っただ中だったんで、その、コロナ用に行事の形式変えないといけないとかが、
そういうことがあったんですか？
はい、はい、ありました。
コロナ用に行事を変える、例えばどういうこと？
で、感染のリスク減らすために、その競技をちょっと 大会だったら変えてみるとか、ちょっと幅を広く取ってみるとか、
接触しないように、
ディスタンスが、はい、そういうのを変えたりとか、あと時間を変えて体育大会夜にしたりとかもしてました。
そうなんですか、はい、夜、
はい、
あ、そっか、
熱中症対策、マスクしてるので、
あ、そうか、
熱中症、はい、対策みたいな感じで。
初めてした。そういう、やっぱすごい苦労ありますね。
それはでも生徒会長の時じゃなかったんですけど、でもそういう感じで結構みんな歴代の生徒会長も働いてました。
となると、今まで受け継がれてたのをそのままやるんじゃなく、その時に臨機応変に合わせてやってたってことですね。
はい、そうです。
面白いし、すごいね、はい、やりがいあったでしょ。
はい、結構やりがいありました。いろんな生徒のみんなからその楽しかったとか良かったみたいな言われたら嬉しかったですね。
嬉しいよね、はい、すごいすごい。わあ、いい話を聞かせていただきました。じゃあ次はゆうすけくん行っちゃう？
あ、行っちゃいいいですか？
はい、お願いします
、まあ、僕も大したことないんですけど、最近自転車にハマってまして、結構試合とかも出たりしてて、ロードバイクなんですけど、皆さん ロードバイクあの島野が開催するロードバイク大会に、去年の夏、
まさか、
ロードバイク大会、はい、三重でやってたんですけど、そこに出場させてもらって、友達と2人で、
すごい。
でそこの何ていうんですか、部門、2人で出るやつなんですけど、そこが今年その時が初めて開催されてる なんですか、うん、部類の試合だったらしくて、うん、そこで初代チャンピオンになりまして、
うん、初めて知った
、はい、初めて知った、たまたまなんかそのなんか実力ある人が、まあ、あんまり少なかったかわからないですけど、
いやいや
2人で優勝して、そこからなんか、まあ、もっと上目指そうやみたいな感じで最近も練習してますね、はい、
すごい、はい、じゃあさっきプロテインを飲んだりしてたのはやっぱりそういう一環なんですね、その体を作るっていうの。
いや、そうでもないですよ、それはなんていうんですかね、なんかその、
うんうんうん、
痩せるために
あ、本当、はい、そんなにでも太ってもないけど、やっぱりもっと絞るってこと。あ、もっとそうです
ね、ちょっと絞りたいなと思ってますね、夏までに。
あ、すごい、
そうですね、はい、
ちょっと待って、優勝のこと知らんかったね。
知りませんでしたね、初めて知りました。
あ、置いときました、はい、
置いてきたんだ、はい、持ってたんだね、いいね、いいね。2人はねすごくいろんなことをしているんですけれども、それだったらですね、次はこれまでに印象的だったことがあれば教えてください。
僕はそうですね、うん、文化祭とか修学旅行はまあ大体高校の行事であるんですけど、僕の高校でその特徴的だったのが筑波研修って言って、
うん、
JAXA に行ったことですね。
どんな感じだったですか。
筑波 の、 その研究施設が結構いっぱいあるので、うんうん、そこをグループに分かれて、うんうん、いろんな施設を巡るっていう感じで、うん、まあ、勉強理数科だったので、
うんうんうんうん、
それの勉強の一環として筑波に行きました。
すごいですね、はい、勉強の一環か。何が一番面白いというか興味を引きました。
やっぱり JAXA が一番楽しかったですね。そのはやぶさの模型とかが置いてあって。
はやぶさの模型あるんですか、
はい、
知ってる、はやぶさ知ってるあったの。
ありました、はい、
すごいよね、はい、宇宙か、宇宙となるとね、すごい、そういったこともあったんですね、
はい、修学旅行を2回行ったみたいな
感じ、ね、うん、あ、そうなるよね、はい、そうなるよね。いや、いいですね、いい経験ですね、はい、いや、面白いね。あれ、どうしました、ゆうすけくん。ゆうすけくんはなんか、あ、そういえばバレーボールされてたんですかね。
そうですね、僕高校の時中学からやってたんですけど、
うん、
高校の時あのバレーボール部に所属してましたね。
あ、はい、どうでした、どこやって
セッター、トス上げる人。
すごい、はい、知ってる知ってる、はい、あ、なんか似合うね。
似合いますね、
うん、
いやでもめっちゃプレッシャーで、その人がミスったらもうチーム終わりみたいな、その試合が、うんうん、なんていうんですか、なしになるとか負けちゃうみたいなぐらい大事なポジションで、うんうんうん、結構プレッシャーがいっぱいでしたね。
トスを上げるのが難しいですよね、はい、そりゃね。
そうですね、そのちょっとミスったらチームのみんなから言われるんで
言われるんだ
そうですね、結構ずっとプレッシャーでしたね。
あ、
はい、練習でしたね。
中学高校バレーボールしてたんですか。
そうですね、中学高校バレーボール部ですね。
はい、あ、じゃあやっぱりその時の体力というか体を作り込んでたから、その自転車の島野の大会でも。
いや、うん、体作り始めたのはまあ大学生ぐらいからですね。大学、そうですね、夏、1年の夏ぐらいから作り始めましたね、
うんうん
うん、はい、
そうなん、
筋トレし始めたのはそれぐらいですね。
あ、そうか、はい、中学高校で部活するって言ってもそんなにね、
そうですね、
あの体を作るって感じじゃないよ ね、
そうですね、
どうやってやっていくか。
そうですね、練習内容ですね、
うん、
あのチームプレー、うん
うん
うん、そんな感じですね。
うーん、ちなみにあきとくんはなんか部活はどうですか。
僕はもう高校は生徒会が部活だったので。
ああ、そうか、そうなるよね、
は
い、で
中学の時は吹奏楽部に入ってました。
どれですか、楽器は何ですか。
トロンボーンを最初してて、
うんうんうん、
でその後あのクラリネットに変わりました、うんうんうん、途中で。
え、じゃあ今でも吹けますか。
もう今は全然ダメですね
やってなかったらできないか、はいはい、2人最近ここのところの、あ、すごい汗かいてるけど大丈夫。
めっちゃ暑いっ
す、緊張して緊張して暑いのかな、ね、最近大学ではどんなことしてるんですか。
大学はでも今2人ゼミが一緒なので、
うんうんうん、
なんか結構でもゼミです
ること
が多いですね。
うん、
大学、まあ、そうですね。大学でこれしてるとかはあんまないですね、
うん、
今、
うん、
就活ぐらいですかね。
そうかそうか、今3年生ですもんね、はい、頑張らないといけないですね。まだまだ楽しい話が続くんですけれども、ジングルを挟んで後半に続きます。
ライブレディオ夢の種。
後半になりました。後半はつなぐカフェの議事録的内容をお伝えします。この放送が合ってるのは5月ですが、収録は4月、本日4月29だっけ今日。
そうです、
そうですね、29で、はい、29で道もなかなかに混んでて、ゴールデンウィークも始まりという感じでございます、うん、はい、でつなぐカフェミーティングの方ですが、新入生が入ってきたんですけれども、まだ今のところそんなにたくさん来てくれてる感じではないですね、うん、ただつなぐカフェミーティングから始まった今年もつなぐ展示会というプラモデルの模型展示会の件で学生が頻繁に来てくれています。2人はつなぐカフェミーティングで何かするっていうのは特に考えてなかった。
そうですね、
そうですね、
なかったですね。
つなぐカフェミーティングでは、そうですね、やりたいことは、
うん
うん、そうですね、思いつかないですね、
うん、ま、もう3年生だしね、
はい、もっと早く、まあ、してたんですけど、
ゆうすけ来てた来てた、はい、来てた来てた、そうなんですよ。今はですね、社会人の方はもう活発に来られてて、まあ、何ができるのかみたいな、市役所にある場所、なんかスペース、あそこにカフェとかがあるんですけど、空いたところの有効活用とか、そういうことを話したりされる方もいたりですね。学生の方は多分今からしばらく、そうか、でも休みだからどうなのかな、学校休みはいつからですか、暦通り
1日か、
1日、
あ、じゃあ
ゴールデンウィークですか、
3日からか、
うんうんうん、ゴールデンウィークは普通に土曜日、3日からですね、
あ、暦通りなんだね、はい、そしたら、うん、まあ、遠くから来てる子も別に帰省するほどではないか。
そうですね、4連休だけですね、うんうん、
ちょっと少なすぎますね、
はい、そうね、4連休ぐらいじゃね、はい、あ、そうかそうか、出身地をじゃあ紹介しましょう。じゃあゆうすけくんの出身地はどこですか。
大阪出身です。
おー、はい、どんなところですか、大阪というのは。
大阪は、うん、そうですね、なんていうんですかね、まあ、うん、関西弁っていうイメージが強いんですけど、僕は、
うんうん、
あの、何より僕の住んでるとこから利便性がいいっていうか、
利便性がいい、はい、
その京都まで1時間で行けて、
うん、
で、そうですね、とか梅田中心、うん、中心まで10分で行けるんです、あ、30分ぐらいで行けるんですよ、僕の住んでるとこ、
うんうんうんうん、
だからちょっと、そうですね、利便性がいいってところですね、はい、
利便性がいい、はい、なんか何かが美味しいとかじゃないの。
あ、たこ焼きめっちゃうまいです。あ、たこ焼きめっちゃうまいです、僕の地元の、
は
い、
やっぱりそうですか。
めっちゃうまいです、たこ焼き、安いしうまいし、
安いしうまい、
はい、最高ですね。
私大阪行ったことあるんですけど、あのカニが動いてるとこどこだっけ、あれ
カニ道、
あ、そうそう、
道頓堀、
道頓堀かな、あそこでなんかいろいろ食べました。
あ、そこ僕1回しか行ったことないですね。
あ、やっぱ地元の人は行かないのかも、
ね、あんま行かないですね、治安ちょっと悪いんです
、
ね、あそこら辺はね、
そうなの、
はい、ちょっと治安が悪くて、はい、
でも観光客だと
行く、みんな行きます、ね、
行ったことある、
行ったことあります、
あるよね、はい、あのグリコの看板とか
に
も
ね、はい、出た、食べ歩きたこ焼きなん
か
並んで買ったりとか、
私もした、
あの、でもやっぱあの、
うん、
離れてる場所の方が美味しい、
あ、でもそれはあるかもね、私たちは知らんからさ、う、ね、もうああいうところに行って、ね、うん、食い倒れ人形を見て本物やと思ったりしたけど、
食い倒れ人形
知らん、
うん、あの目が、
なんで地元の人って意外と知らん
全然知らないですね、
知っとるよね、
知ってます、はい、
観光客みんな、
はい、見ますね
見るよね、
は
い、
ピンとこないですね、あんまり、
あ、本当、はい、じゃあ今度大阪に帰ったら聞いてみてください、
はい、
なんでなんで
全然知らんっ
す、ね、本当、はい、秋人くんはあの飯塚市のお隣って言っていいのかな。
そうですね、僕は仲間市に住んでるので、まあ福岡ですね、ずっとに住んでます。
福岡のいいところって何ですか。
過ごしやすいのと、
うんうん、
あと食べ物がやっぱ大阪に負けず美味しい。
そうね、美味しいよね、はい、
美味しいですね、
確かに
確かに。
え、でもこれ どこ、例えば美味しいところ、
やっぱラーメンは結構好き、いろんなラーメン食べ行ったりとか、それ以外でも全然美味しいとこ、うん、居酒屋とかもいっぱいあるし、
うんうんうん、何でも美味しいよね、
何でも美味しいですね。
確かに確かに確か、飯塚和紙はですね、一応これはつなカフェミーティング飯塚市なんであれなんですけど、長崎ガイドなんですね、うんうんうん、長崎ガイド知ってますか、
はい、
あ、知ってる、
知ってる、知らないですね、
知らない、はい、長崎ガイドっていうのは、あの長崎、あの海外から長崎が出島を通って、あの、まあ、将軍様に向かってこう、なんていうの、貢ぎ物を持っていく道というか、象とかも通ったんですよ、
うん、
ね、そうだよね、はい、でシュガーロードとも言われてて昔砂糖がすごい貴重だったんですよ。今砂糖って何でも入ってるけど、だから私長崎出身なんですけど、長崎のしっぽく料理っていうのはその貴重な砂糖をふんだんに使うからめちゃくちゃ甘いんですよ。だから今、まあ今は多分変わってるかなと思うけど、なんかそういう、私長崎に住んでて、長崎街道を通っていく途中の飯塚宿っていうんですけど、飯塚宿にこうやって住むっていうのもなんかの縁なのかなと思ったりしております。
確かに、いや、わからないちょっとわからないですね、はい、
そうなんだよね、はい、飯塚の印象も聞いてみていいですか。
飯塚、僕はそうですね、あのそれこそ中学校の吹奏楽の時にコンクールとかで、うんうん、あの飯塚のコスモスコモン、
あ、コスモスコモンね、
はい、そこ使ってたので結構来てましたね、はい、
なるほどなるほど、はい、大阪から来てどうですか。飯塚、
飯塚星綺麗ですね。
星
あの結構歩くこと好きなんですけど、
うんうんうんうん、
夜の星がめっちゃ綺麗です。
あ、本当、
飯塚は。
そっか、ちょっとそういうロマンチックなことはちょっと想定されなかった
ね。結構綺麗ですね、星が。一人で歩いてても分かるぐらい。
二人とも少しは緊張は解けてきましたか。
ちょっとまだ緊張してますね、
はい、ちなみにあの毎週月曜日にやっているつなぐカフェミーティングもこのような感じで学生さんたちの話を聞いて、そこから 何を考えているのか、何がしたいのかって、そういう話に持っていくことが多い。このラジオはそのつなぐカフェミーティングを体現化したラジオになっています。ではもうすごく早いんですけども、そろそろもうラジオに出た感想、今日の一発目の感想を聞いていいですか。このラジオの、
はい、僕はそうですね、打ち合わせの時とかは全然緊張してなかったんですけど、
うん、
このスタジオっていうかここに入ってきてから緊張がもうやばくてちょっとずっと手震えてたんですけど、でも喋り出したら結構慣れてきて、初めてだったんですけど楽しかったです。
ありがとうございます。ちなみにあきとくんはこのラジオに出る前に、喋りすぎたらどうしましょうかとか言ってたあれ何だったの。
おいおいおい。
はい、じゃあ次ゆうすけくん感想お願いします。
なんかもうすごいですね、ラジオって感じですね。
いや、ラジオ
初めてなんですけど僕も、うんうん、なんかすごいめっちゃ緊張して今でも心臓バクバクで、
うん、
まあ、でも体験できてよかったなって感じですね。はい、呼んでくださったあの柳田先生もまゆさんもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。つなぐカフェミーティングは毎週月曜日に続けています。学生たちも新学期に入り少しずつ集まり始めました。来ない時には先生と次何をやるのか、そんな話をしてます。そして誰も来なくても場所を作って待っている、それを大切にしています。つなぐカフェアット飯塚のラジオ、出たん萌え話は誰もが参加でき、誰もが自分のやりたいことを語る、まさにつなぐカフェミーティングを体現したラジオになっています。この地域発信実験的ラジオは1年間の短期企画で始まりましたが、少しだけ伸ばして今月まで続けてきました。次回の最終回まであと少し頑張っていきたいです。つなぐカフェミーティングは考えて口に出すことで実現に向かうことってある、それを体現した地域の会合です。そろそろ時間になりましたので、最後につなぐカフェミーティングは祝日ではない毎週月曜日、夢タウン飯塚2階の夢ホールにて18時から19時に開催しています。誰でも参加自由です。番組へのご感想などは番組入り口の掲示板にお寄せください。それではジングルを挟んでエンディングに向かいたいと思います。
トークライブレディオ夢の
この番組は続ける楽しくがモットーの私的解釈、つなぐカフェ飯塚のつなぐカフェミーティングの内容をお届けしました。冒頭で再放送の日付など入れたりしたのですが、改めてアナウンスします。デタンもやい話は毎週月曜日19時30分からの放送です。偶数週が奇数週の再放送になってます。どうだった今日、いきなり振ってみた。
楽しかったです、はい、
楽しかったっす。
ありがとう、はい、それが一番嬉しい。誰かが今日も放送を聞いてくれているのかな、そう思えることがとても幸せです。聞いてくれてありがとう。良い夜をお過ごしください。
導こうとしてる、気づいたあなたが